それでは本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は使徒の働き第15章1節から35節です。聖書は後ろの方、新約聖書の258ページになります。使徒の働き第15章。さて、ある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちに、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。そしてパウロやバルナバと彼らとの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバをとその仲間のうちの幾人かがこの問題について使徒たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになった。彼らは教会の人々に見送られ、フェニキアとサマリアを通る道々で異邦人の改宗のことを詳しく話したので、すべての兄弟たちに大きな喜びをもたらした。エルサレムに着くと、彼らは教会と使徒たちと長老たちに迎えられ、神が彼らと共にいて行われたことを皆に報告した。しかしパリサイ派のもので信者になった人々が立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、またモーセの律法を守ることを命じるべきであると言った。そこで使徒たちと長老たちはこの問題を検討するために集まった。激しい論争があって後、ペテロが立ち上がって言った。兄弟たち、ご存知の通り、神は初めの頃あなた方の間でことをお決めになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのです。そして人の心の中を知っておられる神は、私たちに与えられたと同じように異邦人にも聖霊を与えて、彼らのために証しをし、私たちと彼らとに何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。それなのに、なぜ今あなた方は私たちの父祖たちも私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです。私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなのです。すると全会衆は沈黙してしまった。そしてバルナバとパウロが彼らを通して神が異邦人の間で行われた印と不思議な技について話すのに耳を傾けた。二人が話し終えるとヤコブがこう言った。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。神が初めにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかはシメオンが説明した通りです。預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてあります。この後私は帰ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す、すなわち廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためである。大昔からこれらのことを知らせておられる主がこう言われる。そこで私の判断では、神に立ち返る異邦人を悩ませてはいけません。ただ偶像に備えて汚れた者と不貧困と締め殺した者と血とを避けるように書き送るべきだと思います。昔から町ごとにモーセの律法を述べる者がいて、それが安息日ごとに諸会堂で読まれているからです。そこで使徒たちと長老たち、また全教会も共に彼らの中から人を選んで、パウロやバルナバと一緒にアンテオケへ送ることを決議した。選ばれたのは兄弟たちの中の指導者たちで、バルサバと呼ばれるユダおよびシラスであった。彼らはこの人たちに託してこう書き送った。 兄弟である使徒および長老たちはアンテオケ、シリア、キリキアにいる異邦人の兄弟たちに挨拶をいたします。私たちの中のある者たちが私たちからは何も指示を受けていないのにいろいろなことを言ってあなた方を動揺させあなた方の心を乱したことを聞きました。そこで私たちは人々を選び私たちの愛するバルナバおよびパウロと一緒にあなた方のところへ送ることに祝儀一決しました。このバルナバとパウロは私たちの主イエス・キリストの皆のために命を投げ出した人たちです。こういうわけで私たちはユダとシラスを送りました。彼らは口頭で同じ趣旨のことを伝えるはずです。聖霊と私たちは次の是非必要なことのほかはあなた方にその上どんな重荷も負わせないことを決めました。すなわち偶像に備えたものと血と締め殺したものと不貧困とを避けることです。これらのことを注意深く避けていればそれで結構です。以上。さて一行は送り出されてアンテオケに下り教会の人々を集めて手紙を手渡した。それを読んだ人々はその励ましによって喜んだ。ユダもシラスも預言者であったので多くの言葉を持って兄弟たちを励ましまた力づけた。彼らはしばらく滞在して後兄弟たちの平安の挨拶に送られて彼らを送り出した人々のところへ帰っていった。パウロとバルナバはアンテオケにとどまって他の多くの人々と共に主の御言葉を教え述べ伝えた。本日はこの箇所から信仰の核と調和と題してメッセージをお願いします。
皆さん、信仰を持つとは一体どういうことでありましょうか。イエス様を信じるとは一体どういうことでしょうか。信仰とは何かということについてはヘブル人への手紙の第11章に有名な言葉があります。このように書いてあります。信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものであると訳してあります。しかしこの訳は少し異訳であります。下の方の中にですね、別訳としてと別訳と書いてあるものが元のギリシャ語に近い。信仰は望んでいる事柄の実態である。信仰とは実態であると言います。また目に見えない事柄は確信させるものというよりは目に見えない事柄の確証であるというのが、ギリシャ語の言葉として近いですね。つまり自分が確信したり自分が信じるということではなくて信仰とは私たちが望んでいる事柄というのはそれには実体があるんだ、その実体そのものが信仰なんだというのが聖書が私たちに語りかけることです。ですからあなた何教を信じていますか。私はキリスト教を信じています。私は仏教です。私は何とか教ですっていうふうに言って自分が何かを選択してこう信じるということでは実はない。聖書が私たちに伝えるところの信仰とは自分たちが選んでそれを自分の信条、生き方の信条としてそれを選び取ってそれに従って生きていくということでは ないのです。むしろ信仰とは私たちの信仰というよりはイエス・キリストの信仰、イエス・キリストとしてこの地に地上に現れた神の実態、それに私たちが応えることである。信仰というのは教えを信じ込むことではありません。聖書に書いてあることをね、読んで説明されて信じますか信じませんか、信じたら救われますよって言って救われるというよりは、むしろ神様の聖書、聖霊によって与えられた聖書の言葉が私たちの心に届いた時に神様の真実に私たちは触れるんです。そして神様の真実に触れた時に自分の中の真実がそれに応える、これが信じるということです。だから自分のうちの中の真実が神様の真実に触れられた時に自分の中の真実が、そうです神様、あなたがおっしゃる通りです、あなたがこの罪深いもののために主イエス様を送ってくださって命を捨ててくださり、よみがえって私たちを永遠に受け入れてくださる、確かにその通りですと私たちの実態、真実が答えるときに、そこに私たちの中のに誠の信仰が与えられているのです。ローマ人の手紙の中にこのような言葉があります。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。神の子供とされることが信仰があるということなんです。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊、私たちを子としてくださる御霊を、神の子とする御霊を受けたのだ。私たちは御霊によってアバ、ヘブライ語でお父さん、ね、お父さんという言葉です。アバ父と呼びます。信じたくても信じられない気持ちを何とか無理して信じさせよう、じゃあ信じることにしますと言って信じることではありません。聖霊が私たちの中に与えられた時に、天のお父様って心から自分の全存在で天のお父様と答えざるを得ない、そういう御霊が与えられる時に私たちの中に信仰の実態が植え付けられるのです。まさにローマ人の手紙の中に こういう言葉がある。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるんだ。キリストの言葉を私たちが聞いたときに、私たちの中に信仰が、キリストの信仰が私たちの中に始まる。イエス様が私たちに聖書の言葉を通して、聖霊を通して語りかけてくださるときに、私たちは生きるものとなるのです。ヨハネの福音書にもこのように書かれています。イエス様がおっしゃっている、誠に誠にあなた方に告げます、死人私たちです、罪の中に死んでいた者たちが神の声を聞くときが来る、今がその時だ、そして聞く者は生きる。神の言葉という実態があって、その実態が私たちに語りかけてくださる、その時に私たちは生きるのです。信仰を与えられるということはこういうことであります。これが聖霊を与えられた初代教会の人々がみんな経験的にしてたことだったんです。ペンテコステを経験したイエス様の弟子たち、そしてイエス様には直接、生前のイエス様には直接お会いしたことはなかったけれども、復活の主と出会って聖霊を注がれたパウロも経験していたこと、それは聖霊を受けたクリスチャンたちはみんなこのことを自分の経験として分かってた。ところが そのパウロと、バルナバの伝道によってですね、非ユダヤ圏、非ユダヤ文化圏へ、伝道がどんどんどんどん拡大していく。で、パウロもバルナバも聖霊を受けたクリスチャンでした。ですからこのことは当たり前のこととして伝えてたわけです。そして聖霊によって自分たちの中にアバ父よ、天のお父様と告白する、呼びかける霊が与えられること、これが救いなんだ、これが義とされるということなんだ、神様と私たちとの関係が正しいものとされているということなんだということを、彼らはそのことを命がけで伝えるんですね。だから自分が何かじゃない、自分自身がユダヤ教徒になって、割礼を受けてユダヤ教徒になって、そしてユダヤ教徒が一生懸命守っていた金華玉城のように守っていた、守っていたというよりは守ろうとしたけども守ることができなかった律法を一生懸命守ろうとすることが救いなんじゃない、そのことによって人は救われることはないということを、パウロとバルナバはもう本当に命がけで伝えます。で、なぜ命がけで伝えるのか。イエス様の御霊を受けた時に、自分の頑張りとか律法を行おうとすることは全くそういうものが無に来てしまうほど圧倒的な神様との関係が与えられたからです。そのことを彼らは知っていた。これを伝えることこそが、この関係の中に一人一人が入れられることこそが救いなんだ。彼らはこのことのためにですね、まさに命を投げ出して福音を伝えてきました。ですから主イエス様の恵みによる救いだけが 私たちにとっての義なんだと。ですから異邦人はですね、割礼を受けてユダヤ教に改宗することは不要であると、ね、教えるわけです。不要であるというよりは、割礼を受けてユダヤ教徒と同じユダヤ教徒になって、そして一生懸命律法を守ろうとしてはいけないって言ったんです。どうしてかって言ったら、割礼を受けてユダヤ教徒になるんだったら、その律法の全てを行う義務が生じるからだ。だけどあなたにはそれを行う力はない。ないどころか、それによって罪に縛られてしまう。だから割礼を受けてはいけないよ、ユダヤ教徒に改宗する必要はないよ、ただイエス様の御霊、イエス様の恵みだけに生かされる、それによって清められていく。いいですか。これでも非常に重要なことはですね、後でもまた言いますけれども、イエス様との個人的な関係が与えられたら、自分自身を清くしていきたい、自分は清くなっていきたいという気持ちが与えられていくんです。だから律法を自分律法として守ろうとすることではなくて、イエス様の御霊が私たちのうちに入ってきたならば、私たちは清められたものとされていく、そういう霊の原則の中に生きることが大切だということをパウロは教えるわけですね。で、もう一方で、その当時はですね、教会の中にはユダヤ人と異邦人が一緒にこう、つまりイエス様を信じた人たちの中には、当然ですけども、ユダヤ人もいたわけです。で、ユダヤ人じゃない異邦人で、ギリシア人、つまりギリシア人で、イエス様を信じた人たちもいる。そうするとですね、彼らは一緒に食事をするわけです。教会の交わりというのは食事の交わりだと、聖餐式もあります。でもそうするとですね、ユダヤ人はその異邦人が食べているものを食べると汚れるということが、立法的に汚れるというふうにこう考えられていた。立法によっては汚れるということになった。そうするとですね、それをパリサイ派の、つまり立法主義者であるクリスチャンが問題視したということなんです。つまりその異邦人は割礼を受ける必要がない、つまりユダヤ教に改宗する必要がないということと、 異邦人との会食の交わりによってユダヤ人も汚れてしまうということが問題だというふうに、その立法主義者のクリスチャンが問題視したって言って、まあここちょっとね面白い表現が面白いんですけど、ある人々がって書いてあるでしょ、15節1節、ある人々がって、この人たち兄弟、ある兄弟たちがって言ってないですね。でパウロはですね、あのガラテヤ人の手紙の中でこのことについて取り上げてるんですけれども、パウロはね偽兄弟って言ってるんですよね。偽兄弟、まあ、ちょっと私ここにパリサイ派立法主義のクリスチャンがってこう、パワーポイントに書いてしまいましたけれども、実はね彼らはパウロによると彼らはクリスチャンじゃない、自称クリスチャンだったけれども、パウロは彼らのことをクリスチャンとは認めてなかったわけです。偽兄弟と言っています。非常に厳しい言葉です。でもこれはつまり聖霊によって、聖霊が与えられることによって神様との関係が、天の父様と、それだけ、それ以外のことは何もいらないというふうに言えるような関係が与えられてなかったら、それはもうクリスチャンとは言えない。それがパウロが一番大切にしたことであったわけです。それでその偽兄弟たちがですね、そのアンテオケやガラテア地方、ね、パウロとバルナバが命がけで伝道したところにまでね、今のように車があるわけでもない、電車があるわけでもない、飛行機があるわけでもない、歩いていくんですよ。そこまでわざわざ歩いて行って、ユダヤからもう何ヶ月もですねかけて歩いて行って、そこでユダヤ立法主義を伝えているわけなんです。もうこの間はお話ししましたけども、あのパウロは石打ちにされてですね、もう本当に見る影もないほど痛めつけられて、もうそういう状況の中で彼は、ルステラですね、そうですね、ルステラでこう石打ちにあってですね、それでもう見る影もない、もうそういう状態になって、まあ、デルベで伝道するわけです。そこでただイエス様の恵みだけが私たちを清める、私たちを義とするということを彼は伝えるんですけれども、そこにまでやってきてですね、あなたたちはどんなにイエス・キリストを信じてもユダヤ教に改宗して律法を守らなかったら救われないよって言って回ったって、パウロたちがもうアンティオキに帰った後にやってきてですね、そういうふうに言ってるんです。でそしてその人たちがまたですね、あのアンティオキまでやってきて、どんなにイエス・キリストは恵み大きいかもしれないけどね、ユダヤ教に改宗して一生懸命律法を守らなかったら救われないって言って回った。そこでパウロとバルナバがイエス様を伝えた人たちの信仰を揺るがせようとしたわけです。でそういう人たちとの間にね激しい対立が起こった。で場所はもう一度確認すると、ここが、彼らが送り出されたアンテオケです。エルサレムはここです。ここが あれですね、今のイスラエルです。ここからで立法主義の人たちがね言ったのはここですね。ここガラテア地方っていうんですけど、ガラテア地方の南ガラテア、パウロたちが伝道したところです。南ガラテアに彼らは行って立法主義を伝えようとした。そしてまたこのアンティオキまでやってきてですね伝えようとするわけです。でガラテア人の手紙を読みますとね、実はあの大使徒であるペテロとパウロの同路者であるバルナバさえそれに引きずり込まれるほどの強力な力がそこにあったといいます。でバルナバまでもその偽善に引き込まれたというふうにパウロは言ってますけど、どういうことかというと、ペテロやバルナバは主イエス様の恵みによる救いだけが、主イエス様の恵みだけが私たちを救うってことは、それはもちろん堅持しているわけです。 それは固く守っている、そこから動くことはもちろんないわけです。だけど異邦人との会食の交わりから遠ざかっていく、ね、異邦人と一緒に食事をしたら汚れてしまう。でもペテロはどうでしたか。ペテロはどうだったか。ペテロはカイザリアに伝道に使わされるときに幻を見た。天からありとあらゆる動物が入ったカゴがね、こう降りてきて、そしてペテロよ、それをほふって食べよう、殺して食べろという、御声を聞いた。いえ神主よ、それはできません、私はこれまで一度も汚れたものを食べたことがありません。主が清めたものを、神が清めたものを清くないなどと言ってはならないという言葉がですね聞こえてくる。そういうことが3度あった。それから彼はペテロはカイザリアに行って、ローマ人の百人隊長コルネリオとその家族に伝道するわけです。そこでペテロは出されたものは何でも食べるわけですよ。それは本当に何でも食べた。汚れてると言われてるもの、ユダヤ人が汚れてると考えるものも全部食べてた。だけどエルサレムからですね、立法主義の偽兄弟たちがやってきた時にペテロはそれを恐れた。バルナバも恐れた。そして異邦人との会食の交わりから遠ざかるようになっていったということがあったわけです。でこのことについてはパウロが非常に厳しく抗議するんですね。それアンティオケで起こったんです。それでパウロはそのガラティアのそのアンティオケだけでなく、ガラティアの人々もこれらの偽兄弟によってもうめちゃくちゃにされてしまいましたから、信仰がめちゃくちゃにされてしまったので、ガラティア人の手紙というのをここで書くわけです。でそのことがですね、まあ、2章にガラティア人の手紙の2章にこう書いてあります。ちょっと読んでみたいと思います。ガラテヤ人の手紙の第2章2章最初からちょっと読みます。それから14年経って私はバルナバと一緒にテトスも連れて再びエルサレムに登りました。それは啓示によって登ったのです。そして異邦人の間で私の述べている福音を人々の前に示し、主だった人たちには個人的にそうしました。それは私が力を尽くして今走っていること、またすでに走ったことが無駄にならないためでした。しかし私と一緒にいたテトスでさえギリシャ人であったのに割礼を強いられなかった。実は忍び込んだ偽兄弟たちがいたので強いられる恐れがあったのです。彼ら私たちを奴隷に引き落とそうとして、キリストイエスにあって私たちの持つ自由を伺うために忍び込んできたのです。私たちは彼らにひとときも譲歩しませんでした。それは福音の真理があなた方の間で常に保たれるためです。そして主だったものと見られている人たちからは、彼らがどれほどの人たちであるにしても私には問題ではありません。神は分け隔てなさいません。その主だった人たちは私に対して何も付け加えることはしなかった。つまり教会の本当の指導者たちは割礼受けろとか律法を守らせるとかそういうことは言わなかった。それどころかペテロが割礼を受けた者への福音を委ねられているように、私が割礼を受けない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。ペテロに御業をなして割礼を受けた者への使徒となさった方が、私にも御業をなして異邦人への使徒としてくださったのです。そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケパはペテロのこととヨハネが私とバルナバに交わりの印として右手を差し伸べました。握手してくれた。それは私たちが異邦人のところへ行き、彼らが活用を受けた人々のところへ行くためです。ちょっと飛ばして11節、ところがケパがアンティオキに来た時、彼に非難すべきことがあったので私は面と向かって抗議しました。 なぜなら彼はある人々、これ偽兄弟のことですね、ある人々がヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると割礼派の人々を恐れてだんだんと異邦人から身を引き離れていったからです。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとり、バルナバまでがその偽りの行動に引き込まれてしまいました。しかし彼らが福音の真理についてまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケパ、ペテロにこう言いました。あなたは自分がユダヤ人でありながらユダヤ人のようには生活せず、異邦人のように生活していたのに、これはあれですね、コルネリオのところに行って伝道していた時のことを言っているわけです。そしてその後の異邦人たちとの交わりのことについても言っています。そうだったのに、どうして異邦人に対してユダヤ人の生活を強いるのですか。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。しかし人は律法の行いによって義と認められるじゃない、義とされる、天のお父様と言えるということです。義とされるということはね、義とされるのではなく、ただキリストイエスを信じる信仰、このイエスキリストを信じる信仰と訳している言葉は、元の言葉ではキリストの信仰という言葉なんです。これはキリストに対する信仰とも訳せるけれども、キリストの信仰という言葉が元なんです。そしてこれは学者たちもキリストの信仰と、キリストの信仰が私を救うのか、キリストに対する信仰が私を救うのかということについては議論をしているんです。どちらとも取ることができる、要するにそれぞれがどのような信仰をイエス様と結んで、信仰の関係をイエス様との間で与えられているかによって、それは解釈、どちらに解釈しても良いのです。私はキリストの信仰が私を救ったと私は信じている、自分の信仰ではないですね。ですからただキリストの信仰によって義とされるということを知ったから、知ってですね、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストの信仰によって義とされるためです。なぜなら律法の行いによって義とされる者は一人もいないからです。もし私たちがキリストにあって義とされることを求めながら、私たち自身も罪人であることが分かるのなら、キリストは罪の助成者なのでしょうか。そんなことは絶対にやり得ないことです。けれども、もし私が前に打ち壊したものをもう一度立てるなら、私自身を違反者にしてしまうのです。しかし私は神に生きるために律法によって律法にしました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子の信仰によって生きているんだ。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味だと言って、パウロはパウロにですね、抗議したというか、訴えた、強く訴えたんです。そしてその後ですね、今日の箇所であるエルサレム会議というものがこう開催されることになった。エルサレム会議というのは、このガラテヤ人の手紙をパウロが書いた後に行われているわけです。そしてここでね、先ほど司会者に読んでもらいましたけれども、ここで重要なのは、人々が自分の意見をどういうふうに言ったか、どれほど強く主張したかということが議決の根拠にはなってないですね。最初はいろんな人がこう立ち上がって話をしたけれども、ペテロが先ほど話したコルネリオのところに使わされた時のことをまた証言するんです。それはエルサレム教会の人たちはみんな知ってることでした。そしてどんな人も汚れていると言って差別してはならないとか、 ね、私たちに聖霊が下ったように異邦人に聖霊が下ったのだ。私たち自身は主イエスの恵みによって救われたと信じているけども、彼らも全く同じなんですよ。主イエスの恵みだけが私たちを救ったのだということをペテロが言ったら、みんなこう黙ってしまった。自分の意見を言わなくなった。そしてやっとですね、パウロとバルナバによる地中海伝道の話に耳を傾けるようになったというのです。ここで、そしてその後、主の兄弟である、イエス様の兄弟、弟であるヤコブが立ち上がって最後話をまとめるわけですけれども、そこで議決の根拠となったのは、誰がどのような演説を行ったかということではありません。聖霊ご自身がどのように異邦人伝道を指導されたのかという、その事実、聖霊が行われた事実、それが判断の根拠です。聖霊が行われた事実、それが判断の根拠となります。そして主の兄弟ヤコブによる提案は何であったか、まあ、3つですね。大きく3つ。1つは割礼、つまりユダヤ教への改宗は異邦人には求めない、求めてはいけないということです。律法を守れと、律法を守ることによって救われるということを教えてはいけないということです。つまり律法による義をここで明確に否定するわけですね。そしてそれからもう一つはですね、ユダヤ人クリスチャンと非ユダヤ人クリスチャンの会食の交わりにおけるルールを作りましょうということだった。それがここに書いてある、偶像に備えたものと締め殺したものと地です。偶像に備えたものと締め殺したものと地で、偶像に捧げた肉は汚れている。それから締め殺した、肉、締め殺すことによって殺した動物の血はその中に血が残っていますから、血を食べてはいけないというのはユダヤ人たちの昔からの伝統であった。で、そういうユダヤ人クリスチャンと非ユダヤ人クリスチャン、ギリシャ人のクリスチャンが会食するときには、ユダヤ人クリスチャンたちは律法の行いによっては義とされないということは頭で分かっていても、小さい時から偶像に捧げられたものは食べてはいけないっていうふうに、ずっと小さい時からそういう伝統の中で生きてきたわけです。染み殺したものを食べてはいけない。だから彼らはそういうものを食べるときに苦しいわけですよ。食べなければいけないということになったらね、それがまた逆の立法になってしまうことだってあるわけですね。もしですよ、これはね、こういうようなことですよ。私たちがクリスチャンになったユダヤ人との交わりがあるとしますね。彼らがいるところでは豚肉を一緒には食べない、当然のことですね。当然のことだと思います。彼らは小さい時から豚肉は食べてはいけないというふうな、そういう中で育ってきた。そういう人たちにね、クリスチャンになったんだから、はい、豚肉食べなかったらクリスチャンとは言えませんよっていうことは、やっぱり許されは許されない、人として許されないと思います。そういうことです。だから偶像に備えたものと締め殺したものと地とを避けるようにというのは、そういうユダヤ人でクリスチャンになった人たちに対する会食での配慮、お互いに配慮を示して、そして会食が苦しくならない、主の交わりが苦しくならないものにしましょうというのが一つだった。で、三つ目は聖倫理を確立しましょう、確立しなければいけない。これは不貧困です。パウロは律法の行いによっては義とされないということを明確に言ってますけれども、もう一方で聖倫理の破綻は絶対に許さないんですね。で、許さないというか、本当にイエス様に結びついているならば聖倫理は必ず確立していくはずだからです。 イエス様、教会の交わりの中にありながら汚れた性的な、行為をですね、行い続けるということは絶対にありえないということをパウロは非常に厳しく言ってます。ガラテヤ人の手紙の 5章の中にも言ってます。18節から読みます、16節から読むと、私は言います、御霊によって歩きなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、これは不貧困というのは夫婦の間の性的な関係以外の全てのことです。いいですか。夫婦の間の性的な関係だけが許されるのであって、それだけが祝福されるのであって、その他の一切の性的な事柄は不貧困と呼ばれます。それはダメだね。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、これはパウロがガラテヤで伝道していた時にも言ったっていうんですね。言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます、こんなことをしている者たちが神の国を想像することはないですか。ですから教会の中にそういうものが絶対に入り込んではいけない。教会に来る者たちはこの世のそういう汚れの中から自分を本当に清めていかなければいけない。教会に来ているからといって救われるわけではないわけですね。本当にイエス様との関係がしっかり結びついていくならば、一人一人の中に聖倫理は確立していきます。で、この3つのことをその主の兄弟ヤコブはですね、みんなに提案するわけですね。そうするとそれはみんなそれが良い、その通りであるということに、聖霊が導いてくださってですね、第1回のこのエルサレム会議は聖霊の導きの中に一致を見ることができたわけです。そしてこれがイエス様の福音が世界に伝えられる基盤となりました。もちろんこのエルサレム会議で決定された、議決されたことがですね、議決されたからといってパウロの伝道がその後楽になったわけではありません。その後もやはり偽兄弟はついて回ってくるし、そういう困難の中に彼の伝道が進められていくわけですけれども、このようにして聖霊が私たちを導いてくださる、聖霊が与えられたクリスチャンたちは聖霊の導きに、聖霊がなさったことにそうだそうだと本当に一致してやっていくことができる。これによってこのエルサレム会議は非常に重要な決議をしました。だから今私たちもね、救われるためにユダヤ教に改宗する必要はないわけです。いや、むしろ改宗してはならないのです。立法を守ろう、ユダヤ教の立法の中に私たちを置いてはいけない。むしろそこから救われたものとして神様に向かって本当に心から天のお父様感謝いたします、こんなものもあなたのことしてくださいました、ありがとうございますと言って生きていけること本当に感謝して歩んでいきたいと思います。お祈りをしましょう。主イエス様、あなたの御言葉を感謝します。本当に死ぬべき者、死んだような者たちにあなたは聖霊を通して聖書の言葉を私たちに届けてくださいました。私たちは あなたの言葉を聞き、信仰を与えられ、救われました。天皇お父様、自分が信じようって思って信じたのでもなく、信じなければいけないからと思って信じたのでもありませんでした。ただあなたが御言葉を送ってくださり、私たちの心の中に住んでくださいました。私たちの中に、本当に空っぽだった私たちの心、私たちの存在の中に、確かな確かなあなたの実態が住んでくださいました。このようにして私たち一人一人、あなたの御前に、あなたの子供とされたことを心から感謝いたします。天のお父様、このことをいつも覚え、あなたに向かって天のお父様と呼びかけながら、この地上の生涯を歩み全うしていくことができますように導いてください。天のお父様、どうぞ私たち、あなたに救われ、あなたの子供とされましたが、心乾く時があります。体がつらい時があります。傷つく時があります。また病に倒れる時があります。そういう時に、主イエス様、あなたに向かって偽らざる思いをあなたにおかけいたしますので、その時にはどうぞあなたご自身が親しく私たちのところにご臨在くださり、見ておいて癒し、お導きくださいますようにお願いいたします。私たちをあなたの子供として豊かに満たしてください。心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。